平成27年9月定例会一般質問。姿勢を問う。今定例会では9月9日10日に一般質問が行われ、15人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.hiro-shima.jp そこから市議会、そして会議録検索。加重信夫議員。テレビドラマ、映画、ロケ地の誘致、助成事業について、問い。尾道市や竹原市では、映画やテレビドラマのロケがあり、観光地として成功している。三原市を題材としたテレビドラマや映画ができれば、本市の自然や風景、歴史や特産物を全国、世界へ情報発信ができ、観光客の来訪促進、地域活性化、経済効果促進につながる。築城450年事業は、その良いチャンスと受け止め、誘致をするための助成制度を作り、テレビ局や映画制作会社に積極的に誘致活動をすべきではないか。答え、助成制度の導入は、観光振興を推進する上で有効であると考える。しかし、多くの整理すべき課題があるため、他都市の事例を参考に調査研究を進めることとし、当面は瀬戸内三原築城450年事業の一つとして検討する。問い、テレビ局や映画会社に市を挙げて誘致を働きかけていくため、フィルムコミッションや担当職員の強化をし、積極的に働きかけるべきではないか。答え、今年度からホームページの充実等によりフィルムコミッションの活動を強化する。担当職員の強化等についてはその費用対効果を含め先進事例を参考に十分な研究に努める。狭隘な指導拡幅に助成制度を。問い、建物を新築するときは幅員4メートル以上の道路幅が必要。幅員4メートル未満の狭隘道路に接して建築するときは、道路中心線より2メートル以上後退しなければ建築確認が下りない。この規制の意味は、救急車や消防車が入りにくい。地震や災害時の避難が困難。車や歩行者が通りにくいと、安心、安全、快適な生活を確保するためと考える。2メートル後退用地の寄付のお願いや、市民が道路拡幅工事をするとき、費用を助成することで、狭隘な指導が部分的ではあるが、解消するのではないか。答え、指導全体の約 70% が狭隘な4メートル未満の道路となっている。今後、先進他都市の制度内容等を調査研究し、助成制度の導入について検討をする。高木武子議員。東部共同調理場調理業務民間委託について。問い。1、民間委託のメリットについて。1の答え。業務の効率化や経費の削減。問い2、県内の調理業務委託の現状について。2の答え、12市町 22の共同調理場で調理業務の委託を実施。問い3、保護者には説明したのか。3の答え、共同調理場の調理業務委託が正式に決まった段階で、学校を通じて保護者へ説明をする予定。問い4、アレルギー対応はできるのか。4の答え、アレルギー対応は原則現在と同じ対応を行う。問い5、賃金や労働条件が低い労働者を作ることにならないのか。5の答え、委託業者を募集する際に人件費などの金額を含めた詳細な見積書を提出させる。問い、保護者への説明について説明ではなく報告でしかないのでは。答え、市の責務において委託課の目的やこれまで通りの安心安全な給食を提供するということを丁寧に説明して理解をいただく。子ども議会の継続と女性議会の取り組みについて。問い、1、三原未来会議が10周年のイベントだけでなく、今後子ども議会として継続していく考えがあるのか。1の答え、三原未来議会は合併10周年の記念と三原元気創造プランのスタートに合わせて生徒会連合会活動として実施したものであり、子ども議会として継続することは想定していない。今後子ども議会については若者の市政への参加や共同のまちづくりへの参加のあり方という観点から研究していく。問い2、女性議会について検討し実施するのか。2の答え、女性議会の意義や目的は女性の視点から市政やまちづくりについて関心を持ってもらうこと。本市には9つの女性団体で構成するウィメンズネットワークがあり、女性議会についても意見交換したい。写真、三原未来会議、三原市合併10周年記念事業、三原未来議会の垂れ幕のある中で会議を行っている写真があります。平本英二議員、口蹄疫対策について。問い、このウイルスが厄介なことは海外からの感染経路が渡り鳥、飼料、交差など明確になっていないことから、船が寄港する場所だけでなく国内どの地域で起こってもおかしくないことである。基本的には県へ報告されたものが担当の市町に状況が伝えられるという仕組みだが、本市としてヤギ等を含む家畜の飼育状況の把握を強化するために実施していることと現在の課題、今後行っていく対策等について問う。答え、畜産農家以外の方の情報収集に課題がある。今後は飼育状況把握の主体である県に対し、マスメディアを活用するなど周知方法の改善を要望していく。また本市においては町内会の回覧板や公民館集会所等の掲示板を活用し、広く地域住民に周知するとともに、広報三原やホームページなどにより情報発信に努める。対象動物飼育の届け出を呼びかける回覧の見本があります。一般廃棄物収集運搬業者との防災連携について。問い、一般廃棄物収集運搬車両を子どもの避難所ならぬ避難車ということで不審者等が現れた際に助けを求められる避難者として登録をお願いする。次に、一人暮らしの要介護者、障害者世帯等対象のゴミ収集サービスについては、玄関先までゴミを取りに伺い、仮にゴミが指定の玄関先などに出ていなければ声かけをするなど安否の確認を行う。 本誌においてこれら2つについて導入する考えがあるか問う。答え。一般廃棄物収集運搬業者との防災・防犯連携については、一般廃棄物収集運搬業者の理解と協力を得ながら実施に向け検討していく。介護を必要とする高齢者や障害者のみの世帯では、ゴミの搬出をはじめ日常生活において不自由な事象が少しずつ増加し、安否確認も合わせ課題となってくるものと考えている。このため、先行自治体の取り組みなどを調査研究しながら、対応策について検討を進めていく。松浦義和議員。新市建設計画について。問い。新市建設計画は、合併時に一市三町で計画された事業計画で、特例債51事業と共通事業、新規事業、継続事業の185事業あるが、この10年間の総括をして次の3点について聞く。1、平成26年度末の特例債事業の各地域別の進捗率について聞く。1の答え。特例債事業の進捗は、事業数51事業、計画事業費402億1000万円に対し、執行見込みは241億5000万円で 60% の進捗率である。地域別では、三原地域 95%、本郷地域 84%、久井地域 50%、大和地域 59% の進捗率である。問い2。掲載中の未着手事業について、年次計画をされているか。2の答え。26年度末で未着手となった事業は、12月定例会において追加削除を行い、特例債3事業、および一般事業は27年度に予算措置をしている。問い3。特例債が5年延長され、未着手事業、新規事業に特例債を適用されるのか。3の答え。現在着手している特例債事業は、早期の完了を目指し、未着手事業については、新市建設計画に掲載されていることを再認識の上、市としての重要性や適正な財政運営等を総合的に判断し、計画期間内の完了に向け積極的に取り組んでいく。空き家等対策の推進に関する特別措置法について。問い。この法律の中には、市町村の責務が規定されている。問い1。第4条に市町村の責務。第6条に空き家等対策計画。第7条に協議会の組織等があるが、市ではこの扱いをどのように考えているのか。1の答え。市町村の責務については、今年度計画を策定し、次年度より各施策を計画的に進めていく。第6条関係は、本郷三原駅前周辺の市街地の実態調査を行うことにしている。第7条関係は、本年度市内部の連携体制を整え、法定協議会を立ち上げる。問い2。市内の実態調査をされていると聞くが、その現況について問う。2の答え。市内の実態調査は、久井・大和地域においては、地域支援員において調査の結果、久井 13.8%、大和 13.1% で、全国平均 12.8% を上回っている。来年度以降、市内全域の調査を計画している。写真、久井町の空き家の写真です。力田中七議員。 農業、産業、観光の振興について。問い。農業については効率的で力強い経営体の育成、儲かる農業の実現を目指すとしているが、どのように取り組まれているのか。答え。地域が抱える人と農地の問題を解決するための人・農地プランを作成し、中心的経営体を位置づけ、貸付希望が出された農地を中間管理機構を通じて貸し付ける取り組みを行っている。儲かる農業を実現するため、非主食用米の推進と加工用バレーショ、ワケギ、アスパラガスおよびキャベツを重点4品目に定め、作付け拡大面積に対して資材費の一部を助成し、作付け面積の拡大を図っている。問い。産業については工業等立地促進条例に基づき、本市の優位性をアピールして企業誘致をトップセールスにより強力に推進するとしているが、その効果を具体的に示されたい。答え。平成25年4月の市長就任後、三原西部工業団地創業地区には株式会社サラダクラブ、高砂香料工業株式会社、三幸化成株式会社の3社が立地し、久井工業団地には三洋薬品株式会社、大和工業団地には株式会社ビンソーメガソーラーが新規立地した。本市の企業団地は残すところ約 9.4 ヘクタールとなり、新たな企業誘致の受け皿となる産業用地の確保に努める。問い。観光については経済の波及効果が期待できる。ものづくりと並ぶ本市の柱となるものと考え、三原観光協会にコーディネーターを設置して市民共同による観光を促進している。29年度瀬戸内三原築城450年事業を契機として観光振興に取り組むとしているが、進捗状況と今後の展望を問う。答え。25年度から観光コーディネーターを三原観光協会に3名配置して、知能強化を図っている。25年度には第3種旅行業を習得し、ツアーコースの設定や観光商品の企画、販売等が可能となった。26年度に瀬戸内三原築城450年事業推進協議会を設置して、現在部会等を開催している。今後については観光協会等と連携して一過性のものとならないように取り組んでいく。写真。10月に竣工した高砂香料工業株式会社三原工場の写真が載っています。
田平智春議員。公職選挙法改正に伴う投票率向上の取り組みは。問い。今年6月、公職選挙法が改正され、投票年齢を20歳から18歳に引き下げることになっている。本市として投票率向上に向けどのように取り組むか、また高校在学中の対象者に対してどう取り組むのか。答え。近年、若者の政治や選挙に対する意識の低さが指摘されており、投票に行かない若者が増えている状況だ。平成25年11月執行の広島県知事選挙における三原市内の一つの投票所において、年代別投票率を積算したデータがあるが、24歳以下の投票率は 10.84% で、当該投票所全体の投票率 32.54% の約3分の1であり、本市においても若者の投票率が著しく低い状況であり、いかにして政治や選挙に関心を持っていただくか、今まで以上に重要な課題と捉えている。法改正に伴い、 国においては学校現場における政治や選挙に関する学習の内容の一層の充実を図るため、高校生向けの副教材及び指導用教材を作成し、全国すべての高等学校に配布する予定だ。市内の高校においても、授業を通して改正法の趣旨、選挙の意義などの啓発を行っていく予定だ。三原市立学校の教職員の多忙化の解消について、問い、2010年6月議会で行った質問に対して、多忙勤務解消に向け、当時の教育長が答弁の中で、運営を効率的に進めるため取り組んでいると答弁している。5年経った今日、これらの効果がどのように現れているか。また、今年4月段階で80時間以上の人は何人か。答え、各校における様々な業務改善により、平日遅くまで勤務する状況は5年前と比較して改善している。しかし、在校時間が極めて長い教職員もおり、今後も業務に組織的に取り組むことや、業務自体の改善を進め、仕事の効率化を図っていく。今後は根本的なところの時間外の削減、そしてその削減することによって子どもたちに向き合う時間を作る。そういった本来の姿にできるだけ近づける。そういった取り組みを今後も継続をしてやっていきたい。伊藤克也議員、本郷地区工業団地について。問い、本郷地区工業団地について、昨年12月定例議会で合併特例債を本市の負担金として充当するという、新市建設計画の変更計画が承認された。この事業の具現化は、合併特例債を利用できるこの機を置いてないが、どのような取り組みをされているのか、またその進捗状況はどうか。答え、本市が受け持つこととなる本郷地区工業団地内外の上下水道などのインフラ整備のための費用の一部について、新市建設計画を変更し、追加計上した。市内の県営産業団地の状況は、近年複数の企業に立地いただき、分譲率が 92%、残りの未分譲用地は4択番約 9.4 ヘクタールで、すべての未分譲用地において引き合いがある状況である。県では、土地造成事業の今後の考え方として、1点目、雇用、創出、確保と合わせて産業集積や地域活性化の効果も含めた施策効果を勘案した総合的な事業評価。2点目、土地造成事業会計に一般会計における県税収入等を含めた県全体の収支による採算性の評価。3点目、市町からも相応の負担を求める、市町との役割分担の3つの新たな視点により、事業の評価を行った上で、事業化の判断を行うとの方針を示された。特に引き合いが多い山陽自動車道沿線に位置する本郷地区工業団地については、県においても県内への企業誘致を推進する上で重要な位置づけとされ、事業採算性の評価、分譲リスクの軽減等、事業化の判断に向けた検討を鋭意進めていただいている。本市では今回新たに示された市町との役割分担として、工業団地内外の上下水道などのインフラ整備として、新市建設計画に計上済みで、早期着手となれば合併特例債の有効活用が可能なことから、県と調整を進めているところ、今後も本郷地区工業団地の早期着工に向け、県と協力して積極的に取り組む。本郷地区工業団地予定地及び進入道路風景の写真が掲載されています。